ディボーションテレビをご覧の皆様、こんにちは。京都中央チャペルの今井久美子です。今日も神様からの語りかけを共に味わってまいりましょう。まずは聖書朗読です。本日の聖書箇所はエペソ3章1節から13節です。それでは共に拝読してまいりましょう。
エペソ人への手紙3章1節から13節。こういうわけで、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私パウロが言います。あなた方のためにと私がいただいた神の恵みによる私の務めについて、あなた方はすでに聞いたことでしょう。先に簡単に書いた通り、この奥義は啓示によって私に知らされたのです。その奥義とは、福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。私は神の力の働きにより自分に与えられた神の恵みの賜物によってこの福音に仕えるものとされました。私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。ですから、私があなた方のために受けている苦難のゆえに落胆することのないようお願いします。私の受けている苦しみはそのままあなた方の光栄なのです。
さて、本日の聖書箇所からパウロが自分の使命に熱く生きていたことがよく伺えます。今の私が受けている苦難を見ても落ち込まないでくださいね。私は神様の壮大な計画のために任命されて、その任務に励んでいるのです。任命されたことが神様の大いなる恵みなのです、と語っています。3章6節に次のように語られています。すなわち、異邦人が福音によって、キリストイエスにおいて約束されたものを私たちと一緒に受け継ぐもの、同じ体に属するもの、同じ約束に預かるものとなるということです。ここでパウロは、ユダヤ人も異邦人も福音の力で一緒に恵みをいただくものとなるのだ、と言っています。ユダヤ人も異邦人も同じ体を立て上げる、そのような存在なのだ。同じ約束をいただくことができるのだ、と三度強調して語っています。異邦人がユダヤ人と区別されることなく、神様は同じように一緒に恵みを与えてくださるのです。パウロは神様の偉大な計画を知らされました。それが、このユダヤ人と異邦人が区別されることなく、神様に愛され、救われ、生かされるという計画です。それだけではなく、その神様の偉大な計画のために、最もつまらない自分が選ばれた。それが私に与えられた神様の大いなる恵みだとパウロは語っています。とても大胆で、私は神様から使命を受けていると揺るぎない自信を持って歩むパウロ。けれど、この部分を見るととても謙虚な姿勢です。神様の前に、異邦人に対する伝道のために私を選んでくださった。本当にそのことを謙虚に受け止め、また大きな喜びを持っているのです。私は神様からとてつもない恵みをいただいたから、今こうして異邦人の皆様のために福音を語っているのですよ、とパウロは語ります。しかも私たちは主キリストとしっかりと結ばれているから、大胆に神様に近づくことができるのです。私が恵みが与えられて、神様の偉大な計画を担う働きをしている。いつでも神様に大胆に近づくことができる。この揺るぎない神様への信頼感、また神様からの使命感、それがパウロにあるからこそ、私が苦難を受けても落胆しないでください、と語ることができるのです。本日、このところから学びたいことは、神様から受けている恵みをしっかり覚えて力強く歩もうということです。 私たちがいただいている神様からの恵みをいつも覚えて、何があっても揺るぎない歩みを出すものとなっていきましょう。私たちは日々神様から恵みをいただいています。また私たちはすでに大胆に神様に近づくことができる存在へとされています。だからこそ困難が来ても揺るぎなく歩めることができるのです。まず神様からたくさんの恵みをいただいていることをしっかりと心に刻んで日々生活しましょう。神様の語りかけを毎週の日曜日のメッセージ、またディボーションを通して聞き、賛美や祈りを持って私たちの思いや願いを神様に申し述べ、いつも神様を生活の中で感じながら生きていきましょう。私たちの心が整えられるとき、たとえ困難と思えるような出来事が生じても、平安をいただいて、その問題を乗り越えることができるのです。実は、私は一度死にかけたことがあります。上の子が1歳ぐらいの時に、子宮外妊娠をしました。10日間ほど腹痛や出血があって、具合が悪かったのですが、便秘の腹痛も同じぐらいかな、また娘のお世話にいっぱいいっぱいとなっていたこともあり、なかなか病院に行くことができていませんでした。見かねた主人が、いつもは仕事の時間でしたが、心配で病院に行こうと連れて行ってくれました。前日に個人の産婦人科で診察を受けていたので、婦人科以外の原因を調べてもらいました。まあ、特に異常がないということで、痛み止めの点滴をしておりました。その間に、勤務時間帯が変わったようで、別のお医者さんが来られました。その先生は研修医の先生のお世話をされておられたようで、腹部のエコーをさせていただきたいと依頼をされました。まあ、そばにいた主人が私の返事を待たずに2つ返事で返したので、エコー検査も受けることになったのです。点滴も終わりかけで、もうすぐ帰れると穏やかな時間が流れていました。突然先生が MRI や CT などの検査の指示をされたのです。先ほどまでの穏やかな先生の口調とは違って、ひどく焦って説明されたのです。腹膜炎を起こしているとのことでした。何のことかわからない私は、トイレに行きたいのですが、と言ったのですが、すぐに却下されました。どうやらすぐに絶対安静の指示が出たようです。突然の出来事でびっくりしたのですが、病院へ行って、5時間後には、緊急手術を受けていたのです。無事に手術が終わり、一般病棟に移動してきた時のことでした。私は夕方6時ぐらいにその病院に行ったのですが、お医者さんによると、もう朝までは持たなかったよと言われました。お腹の中には血がたくさん溜まっていて、クジラが潮を吹くようにメスを入れると血が溢れ出たと、あの量では朝までは持たなかっただろうと言われたのです。そして腹痛を甘く見てはいけませんよと散々怒られたのでした。危機一髪で私は命をつなげることができたのでした。担当医のお医者さんが変わったこと、また研修医のお医者さんがおられ、エコーの練習台になったこと、偶然のような出来事が重なって、私は無事に手術を受けることができ、今こうして元気に過ごせています。私は何度も神様に感謝しました。一時退院の時に1歳の娘を抱きながら、また我が子を抱くことができる、本当に感謝だなと思っていたことを今でも思い出します。ちょうどこの辺りから命があるということは、何か私にここでやるべきことがあるのだと思うようになっていました。時に何をやってもうまくいかないように思え、私は何のためにここにいるのかなと思う時もあります。失敗が続いて、自分が思っていたように言葉を相手に伝えることができず、傷つけてしまうこともありました。 そんなことで落ち込むことがあります。そんな落ち込んだり悩んだりするとき、あの時神様が不思議な方法で修繕導いてくださり、今日もこの地上での命を与えてくださっている、私には何かするべきことがあるのだ、それを今日もさせていただこうと思うのです。神様の恵みを心に覚えておくということはとても大切です。問題や課題の捉え方が変わっていきます。私たちの心がどのような状態かどうか、それで出来事の捉え方や考え方が変わる。どんな心の状態かはとても大切なことなのです。恵みでいっぱいである心だと、否定的な言葉や嫌な言葉よりも人を立て上げる言葉が自然と口から出てくるものです。けれど苦々しい心でいると、人を傷つけたり自分を苦しめるような考え方や言葉が自然と出てきてしまうものです。神様がしてくださった良きことを覚え、祝福の神様を生活の中で感じながら歩んでまいりましょう。たとえ想定外の自分にとって悪い出来事が起こったとしても、神様がおられるから大丈夫、このしなやかな強さを持って平安のうちに歩んでまいりましょう。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日も神様、あなたの語りかけに耳を傾けることができ、心から感謝いたします。神様は私たちにたくさんの恵みを与えてくださいました。また私たちのなすべきことを用意してくださっていることを感謝いたします。神様、いつも心にあなたの恵みや本当に私に使命があることを覚え、いろんなことが起こっても神様、揺るぐことなく平安のうちに過ごすことができるように導いてください。神様にすべてを委ね、神様に期待し、主イエスキリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。それでは良き一日になりますように。失礼いたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。